おっさん、そっちの荷物持ってくれよ。俺一人じゃ持ちきれないんだからさ。安売りしてる時に買いだめしとく方がお得なんだから協力してくれよ。
あ、そこの魚の塩漬け出来が良さそうだな。
ちょっと俺見てくる。
ノラと暮らし始めて数日が過ぎた。彼女は宣言した通りにあなたの家の家事全般をきっちりとこなし、あなたの冒険に行く際の食事として簡単な弁当まで用意してくれるようになっていた。いつもならばお決まりの保存食を持ってくるだけだったあなたが突然弁当などを持ち始めたものだから、周囲からは随分と冷やかされむずがゆい思いをさせられたものである。
あ、やっぱりだ。
ほらおっさん見てみろよ、
これ肉厚だし塩漬けの具合もいい感じだ。こいつならおっさんが遠出するときにも使えるし、スープなんかに入れてもうまいと思うぜ。
あなたの家にいられると分かった安心感からか、ノラは最初に比べて随分明るく元気になったように思える。彼女の行動力の高さを考えれば、もともとこういう性格であったのかもしれない。今では止めてやっている家主であるはずのあなたの方がその元気さに振り回され、こうして買い物などにも付き合わされる始末である。
なあ店主さんよ、どうだい、このおっさん冒険者だからよ、保存食とか定期的に買うぜ。今日もちょっと多めに買っていってもいいと思ってるしさ、数を買うのと今後の付き合いってことでチータばっかり手心を加えてくれるとか、そういうのないかな。
だがこうしてあなたのためにといろいろ手を尽くす姿を見ていてしまうと、それらの冷やかしやからかいの声も悪くないもののように思えてくるのだから、不思議なものである。何より冒険から戻ればそこに待っていてくれる相手がいて、温かい食事が待っているというのはあなたにとっても初めての経験であり、それが妙にこそばゆくも心地よいものであった。もっともそのせいで馴染みの娼婦のところに顔を出す機会が減り、少々恨み事を言われてしまう問題もあったりするのだが、
よっしゃ店長話がわかるね。じゃあこれとこれとあこれ、うん、全部で10匹ぐらい包んでくれよ。あ、おっさん、まだ荷物増えるけど大丈夫だよな。
あなたの承諾を得る前に話をまとめてしまったノラが振り返り気味にそう聞いてくる。買う前に話を通せという思いが湧いてこなくもないが、明るく楽しそうな彼女の顔を見ていると、まあそれくらいならばいいかとつい甘やかしてしまう自分に気づきながらも、苦笑しながらうなずき返すあなた。少女はそれを見てさらにパッと顔を輝かせる。
ありがとうよおっさん。
んじゃあ今日はこの魚を使って、スープはこの間作ったし、何か炒め物でも。
え、突如今まで明るかったノラの顔が固まった。あまりの唐突さに何かあったのかと彼女の視線の先を追うあなた。見れば遠くの人だかりの中、昼間から酒に酔っているのか、着崩れたみすぼらしい姿の壮年の男がふらふらとした千鳥足で路地へと消えていくところであった。ノラは男が消えた後も顔色を悪くし、そのままじっと路地を見つめ続けていた。 あまりの変化に不安になったあなたは彼女へ近づくと、その肩に手を置き、大丈夫か？と軽くゆすりながら声をかけた。
え？あ、すまね。大丈夫だよ。ちょっと急にクラッてきて目が回っちまったみたいで。さあ、いい魚も買えたし、今日はもう帰らねえか。なんだかいろいろ買って、おっさんにも持たせすぎちまってるしよ。帰ったら、うまいもの作ってやるから、楽しみにしてろよ。
そう言って、ノラは代金を支払うと、そそくさと荷物をまとめて、あなたをせかすように家に帰らせようとする。どう見ても普段通りといった様子ではないことに違和感を覚え、問い詰めようとするが、彼女は答えない。
なんでもない、なんでもないって。こんなの帰って少し休めば平気だから。おっさんにも荷物持たせちまってるんだし。ほら、家まで帰ったらおっさんはゆっくりしててくれていいんだした。
ただ、なんでもないと繰り返すばかりで、ノラはそれ以上は何を聞いても答えてはくれなかった。冒険者としての勘か、それとも彼女と生活を共にしている者としての勘なのか。あなたは釈然としない嫌な予感を覚えながらも、今はただ彼女に促され帰るしかなかったのであった。